大橋圭吾の
ラッキーオープン2022。ということでね、2並びニャンニャンニャンということで頑張ってやってまいりますけれども、今日は2回目ニャンニャンニャンニャンということで、日本の正月遊び10選をお二人に当てていただいております。
よ、名司会、
名司会、もうとにかく言葉が止まると怖くなるんで、言葉を紡ぎ続けるというね技を、覚えましたけれども、さあ昨日は羽根つき、たこ揚げ、かるた、福笑い、すごろく、こま回し出ましたが、
あと4つ
気づけば、あと4つです。
全然わかんねえな。
確かにちょっととずつね、正月感が薄れてますね。
ああ、じゃそうか。あれ、羽子板はもう言ったんだもんね。
うん、言いましたね。
まあ羽根つきですね。
羽根つきか、羽根つき。
もうなんかもう昔の遊びをどんどん言ってきは、
もう、まあ、そうだよね。
もう昭和レベルじゃない昔の遊び、昔からある遊び。
全然浮かねえな、マジで。ちょっとヒントランキンじゃんこれ、さすがに。
おばあちゃんが。うん、おばあちゃんに教えてもらった遊びあるでしょ。
はいはいはい。
あとマリ投げ。
マリ投げ、何それ、マリを投げんの。
違う、このさ、あの、うん、お手玉。
あ、お手玉。うん、ランキングウクウク。お手玉ね、ありますよね。
お手玉ってあのマリを投げるやつだよね。
マリオなんか投げるって
投げる、上に上に手でこう上に投げて、
手品みたいなやつよね。手品じゃねえか、
手品じゃねえか、なんだっけ、チャネリングみたいな、なんか
ジャグリングみたいな、
ジャグリングか、
チャネリング、
チャネリングって違うよね。
ジャグリング
みたいにやるね。これも、おすげえ、日本じゃなかった、ルーツ、古代ギリシャ、羊の骨を使って広い技がお手玉。
広い技。
日本では奈良時代に中国から伝わったみたいですね。
へ
え。16個の水晶玉が今法隆寺にまだ残ってんだって、中国から伝わった。
へえ。
水晶玉なんだ。
うん。それでバーバーバーってやってんだ。
うん。落としたらもったいないね、傷ついてな。うん。
あ、だからあのなんか今小豆みたいなやつじゃん、俺たちがやる手玉ってじゃなかったのかもね、本当にね。
そうだよね。うん。
で昔の庶民はもうそんなの水晶持ってないから、うん、やっぱ石で遊んでたんだって。
あ、まあそうだよな、うん、でもな、
石なご。
へ
え。で江戸になってから、袋の中に小豆、泡、冷え、大豆などを入れたお手玉、今だ俺たちがよく見てるお手玉になってるみたいだね。
へえ、なるほどなるほど、
そうなんだ。江戸からですよ。
へ
え、勉強になるね。うん、どんどんいきましょう。
じゃあもうちょっとヒントランキングもらっていいですか。
ね、一個は、
うん、
まあだ今でも全然現役でみんなやってますし、うん、世界大会とかもあるね。
ち
ょっとそれでパフォーマンスしちゃうような。
あー、分かった。
うん、
もう全然分かんないな。
あ、違うかもしれないけど一個思いついた。
じゃあちょっとパスランキンします。
じゃあパスランキン、
うん、
竹馬。
竹馬。
あ
全然ランク外ですけど。
竹馬じゃない。
全然すごい予想外の切り口で来たんで今楽しかったです。竹馬ではないです。
竹馬入ってないの。
世界大会あんの。でもっとね、コンパクト、もっとコンパクト、手元でこうやるやつで、うん、もうリズム乗っちゃっている。まあおしゃれなあれもあるし、
いきます、いいですか、はい、
うん、
剣玉
ランキングウクウク。
正月なんだ。あれ、
剣玉って正月なの。
正月遊び、ね、
まあ別に正月にもやってたって
。これも生まれは日本じゃなくてフランス、ギリシャ、中国など諸説あるそうです。
へ
え。
で日本にはシルクロードを通じて江戸時代に入ってきた。
はあ、でもだからそういうことでいいんだよね、もうね、正月じゃないんでしょ、
うん、
我々の感覚的に、
うんうん、もう違うだね。そうですね、
うんうんうんうん、ね、剣玉ありますね、
うん、あと2つ、
あと2つ、
あのビー玉。
あ ランク外ですね、ビー玉は。
あ、いいですか。
これは、うん、
おはじき。
まあ、それはちょっと正月感がなさすぎんですかね。
いや、いや俺もうでもおはじきのつもりで言ったんだよ、ビー玉って。
ビー玉って遊ばないもんね、別にビー玉で。
ビー玉ってあれ、どうやって、どうやって遊ぶの、あれ。
集めるんじゃない、ただ単に。
綺麗だなって思って。
綺麗だなって子たち、本来
は。あれ、遊び方わかんないよね。
わかんない。
投げても痛いしね。
めんこ。
お、おそっ。
あのさ、
まさかの
司会者さ、回答に驚くのやめて。おーって言ったよ。
これ出ると思わなかった、全く。よく出たね、ゆきくん。めんこですよ。
めんこ。
そう。あ、俺そう、これね、お二人知らないと思いますけど、めんこって言ってやっぱ厚紙なイメージあるでしょ。
はいはいはい、
うん。江戸時代は、粘土で人の顔、うん、要は面をかたどった泥面子っていうのが主流だったんですよ。
確かに面、面子だもんね。
そう思えばそうじゃん、ね、面じゃん、
うん、面だもんね、
う
ん、
そう。俺これね、なんかね、福島かどっかのね、郷土博物館みたいなので見たんですよ、本当に、
うん、
泥面子、だ全然平らじゃないんだよ、だから泥、
それでデコボコしててぶつけ合うの。
やるんですね。だからもう、うん、割れるまで打ちつけたりとか、
だからそういうゲームなんだ。
凶暴なゲームなんだ。
そう、だから俺らの面子ってこうひっくり返ったら勝ちみたいなのあるじゃないですか。だからそれは多分もう無理なんで、
うん、
泥面子。
うんうんうん。
うん、
へえ、そうなんだ。
おはじきのようにぶつけたりして遊ぶものだったそうですね。
へえ。
なるほど。
やっぱ魔除けの、いい、ね、魔除けの意味もあったと。
うん。
あ、なるほど。で、明治時代はね、鉛の面子だった。
あ、どんどん軽くなってってんだ、じゃあ、なんか、
うん、で大正時代にようやく紙、
へえ、
というやっぱ歴史があるんですね。
なるほど。
ああ、なるほど。
で最後ランキング、
と一個、これはもう最難関ですね、
うん、
この遊びは。
ヒントを出すとしたら
難しい。あのね、道具を使いますね、うん、トンカチみたいな、
トンカチみたいな道具、
うん、形はトンカチじゃないですけど、トンカチみたいに使う道具を必要とします。
ああ、分かった、
ちょっと冴えてるからな、ゆうくん。今日
わら人形
が分からなければ俺がもう、
うん、もうわら人形はスルーで大丈夫です。
それでいいんですか。
はい、
初滑りでいいんですか。
初滑りです。新春初滑りいただきました。
滑り染めでいいんですね。だるま落とし。
おお、ランキング、うくん。ああ
、そうかそうかそうかそうか、
やっぱ冴えてるね、ゆくん。てか、だるま落としやったことある？
だるま、いや、昔はやったけどさ。
あるよ、
うん、
なんかさ、お土産屋とかで売ってて、なんか2、3回はやった気がするな。なんか
やったことあるよね。
うん、
家には今ないですけれども、
うん、
まあ、これは
売ってんのかな。でも、
うん、やっぱりだるまっていうのは転んでも起き上がることですから、お正月にだるまに願をかけながら片目を入れて飾り、願いを叶えてもう一歩の目を入れるものですと。
はあ、
それがだるまでしょ。それ
だるまの説明だよね。
だるまの説明
だよ ね、これね。だるま落としのだるまは転んでも起き上がらないじゃないですか、
うん、
だから転ばないように落とさないようにするっていうゲームなんだって。
あー、
なるほど。
だるま落としのだるまは落ちちゃったらそのままなっちゃうから。
落ちちゃったらもうそのまま。
落とさないようにこの下の方を抜いていくというルールができたみたいだね。
いや、勉強になりました。
うん、面白いですね。
それではやっぱり由緒があるということで、正月一発目、なかなかね、アカデミック王国。
うん、
世界で一番受けたいアカデミック塾ということでやってまいりましたけれども、
うん、
今年もよろしくお願いします。さようなら。
さようならって。